シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、メルパレット、シュワラシュワ、
メルパレット、シュワラシュワ、メルパレット、シュワラシュワ、メルパレット、メルパレット、シュワラシュワ、
パステルパレット、シュワラシ
ュワ。皆さんこんにちは、パステルパレット丸山彩役、前島亜美です。パステルパレットシュワラジ、この番組はバンドリーガールズバンドパーティーのアイドルバンド、パステルパレットのメンバーがシュワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ、
それでは今回一緒に番組をお届けしてくれるメンバーに登場してもらいましょう。お願いします。
はい、皆さんこんにちは、氷川ひな役小沢亜里です。
イエーイ。
そして
皆さんこんにちは、白崎千里役上坂すみれです。
よろしくお願いします。はい、ということで今月からスタートしたこの番組3回目の放送でございます。
やったー、
お二人は番組初登場ということで、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
嬉しいです。
はい、
嬉しいですね、うん、5人でラジオができるということで、うんうん、あの前回まではしょうこさんといくみさんに出ていただいてたんですけど、うんうんうん、お二方はこの番組でやってみたいこととかありますか？
しゃべり倒したい。もうしゃべり大好きなメンバー多くない？だってさ、ずっとしゃべってるじゃん裏でもさ、しゃべりたい、しゃべり倒すぞ。
確かにアリさんめちゃめちゃね、楽屋トークがね面白いの。
でも乗せられないの、あんまりマイク前で。話
あとなんかレコーディング秘話とかも意外とさ、楽屋で喋ってたりする。
そうだね、
確かに。
そうそうそう、私はそれ聞いて寝てるの。
そう、セン点はね、健やかだからね。健やかさんだから、
ね、昼寝が大好きだからね。
でも美しいんだよな、ね、寝顔がね。素晴らしいな。
見ないでください。
この子みたい。
アリさんこの間、あの前やってた、映像の方のパスパレの番組の時に、ラジオだともっと自由にいろんな企画ができるかもねってお話ありましたけど、
そうだね、そう、なんかこういっぱいさ、おしゃべり好きな人たちだから、まあなんかこう映像だとこうちょっと距離も空いてて、なんかわちゃわちゃできないのもなんか難しいなって思ってたけども、近いじゃん、面と向かって、まあこの何、ガラスじゃないけどアクリルはあれども、なんかこうメールとか読んでみんなのなんかいろんな価値観みたいなのを知るのがすごい嬉しいから、なんかもうやっと読んでもらえて嬉しいって思ったんだよね。
ちょっとそれぞれのね、まだ知らない一面をもっと深掘りしていきたいなというふうに思いますね。
初回は丁寧にね。
そうそう、前回、あの中上久美さんはハガキ職人だったっていう
前
回
で、やっぱラジオやらないとわからないエピソードがいっぱいある。
一面も今回も知っていきましょう、さて今回の配信日が5月17日ということなので、パスパレのファーストアルバムタイトルアイドルのリリースの5月19日まであと2日もうもうすぐとなりました。
アルバムってファーストなんですね。
ファーストアルバムです。
そう
です
、ね、CD いっぱい出てるからさ、
そうです、
アルバムになってなかったんだねっていう。
そうなんですよ、ポピさんとかロゼさんとかね、結構アルバムも出されてるんですけど、パスパレは待望のファーストということで、
嬉しい。
なんかファーストにしてベストみたいな、それまでのね、パスパレがギュギュッと詰まっている感じですけれども、こちらもうすぐ発売ということで、たくさんの方に聞いてもらうためにもこの番組を通してみんなに魅力を届けていきましょう。パスパレのことやメンバーのことをいっぱいの方に、知ってもらえるようにルンとしながら、
なんそんなひなファーストみたいな台本で、今台本通り読んでくれたんだけど、ルンとしながら頑張っていくんだぞ。
ありがとうございます、ね、
言ってくださいよ、
ひなちゃんのルン、
ルンとしながら頑張っていこう。
今めちゃくちゃね、気持ちよく始まったんですけれども、あの番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります、この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグシュワラジをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグシュワラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
はい、
シュワラジはシュワはひらがな、ラジはカタカナです。たくさんの SNS への投稿もお待ちしております。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットシュワラジスタート。
パステルパレットシュワラジ、
まず
最初のコーナーはこちら。
アスパレ紹介 A to Z。
その名の通り、パスパレの A から Z まで知ってもらうためにきちんと紹介をしていこうというコーナーでーす。はい、前回はですね、私と、中上さん、シャワさんの3人でチャレンジをしたんですけれども、今回は、アリさんとスミレさんにチャレンジをしていただきたいなと思います。の A to Z はやっぱゲームに使いやすいみたいですね。
そうですね、
ノリがね。
そうなんですよ。まあ、これ何のコーナーかと言いますと、パスパレを紹介していただくんですけど、ぶっちゃけですね、パスパレ活動歴も長いのでもう知ってるよっていう方もいると思うんですけれども、新番組ということなので、初めましての人に向けてパスパレの紹介をしていきましょう。ちょっとざっくりしておりますが、ちゃんと紹介できるご自信はありますか？
パスパレに全てをかける覚悟ですか？
そうですね。
あれ、バラが、ロテリアさんが。
だってなんかお題あるんでしょ？
そうなんですよ。今回ですね、ただパスパレの紹介をするのではなくて、カードに書かれた条件に従って紹介することにチャレンジしていきます、条件に従った上で、さらにちゃんと紹介できていたと判定されるとピンポンの音が鳴りチャレンジクリアとなります。前回はですね、お題で3歳児になりきってが連発したんですね。
よく3歳児になりおりますけど、
確かに、
ね、3歳児の引きが強いね。
か牛かどっちかね。シャオさんの3歳児ちょっとエイリアンっぽかったんですけど、
何気になる片言だったのがもう何もう人類じゃなくなって
わーみたいなだったんですけど、私がおばあちゃんっぽくなっちゃって、でいくみさんがやっぱママなんで一番。
すごいよ、いろんな料理の仕方があるんですね。すごいですね。
あと前回出たのはラッパーとかなんですけれども、もっとね、いろんな条件出てくるかなと思いますので、二人にやっていただこうかなと思います。まず最初に紹介するのは、パステルパレットです。はい、一発目ですね。
あれ、いいですね。
いやいやいや、ちょっと待ってください。
経験者の前島さん、まず見本やりますか？
いやいや、私もやりましたから。お願い、すごい、やる、前回やったんです。
見本が見たいよ。
私たち初めて来たから、台本に名前がなくて心底安心して今日スタジオに入ってきたんですけど、制限時間20秒、ギャルっぽく。
あ、いいじゃん、
聞きたい。
待って、マジで最高なバンド。
ヤングだわ。
そう、なんかアイドルってちょっと舐めてるやつすごい多いかなって思ってたんだけど、パスパレはマジで気合入ってるから、ちょっと本当に応援できるなって思うし、君たちも応援した方がいいかなって思います。
すごい、え、初めてタメ語聞いた。タメ語初めて。
ちょっとマイルドヤンキーっぽい。
いや、私ほんとギャルダメなんですよ。
でもなんかインスタよりツイッターしてそうなギャルだった。
ちょっとね、語彙力の高いギャルだった。
なんかギャルって待ってって言いません？なんか
言うんだ。
あれ言わないかな。平板でね、なんか何でも平ために言いますよね。
待ってって言うんですね、今のギャル。
あれ言わないかな。
ちょまちょまじゃないの？
あ、ちょま
ちょまちょまちょまちょまじゃないの？
それな
ー、それな
ー、それな
ー、わいたーみたいな。
お手本になったかわかんないんですけれども、
乗りました、乗りました。
すごい、なるほどって思った。
そうですか、そんな感じで割り返し
スピーディーにね、エチュードね、なんかちょっとした。
そうです。
でもできなくても大丈夫っぽいぞ。
そうね、あの DG がもう大丈夫、完結してるから。
はい、ではまずはアリさんからチャレンジしていただきましょう。はい、条件のくじ引いてください。
すごい入ってんだけど、何これ、この量。何よ、
気合入ってるわ。
20秒でスミレのあいうえお作文。
お、スミレ？
すっごい、みんなレディ
ー。終わった。
だってさ、三文字ってさ短くない？
そうですね、確かに。
すっごいみんなレディー。
嘘はついてない。
すっごいみんなレディー。
確かにね、
20秒もいらないからね、これだってね。三文字
なんか若干ギャル入ってませんで
した？ちょっと見本に行かれた。ちょっとスイーペがどうなるか分かんないから。あ、判定
判定。
え、じゃあ上手にできましたか？やったー、
まる出ました。
私のとこ入っててよかったやつ。
バリエーションいっぱいですね、これ。私じゃあ引きますね。
はい、スミレさんお願いします。
制限時間20秒英語で、
おお、
Most cutest
最も可愛い
バンド
バンド
I'm
私は
So crazy
私は
For you
私は
Thank you very much
やばいですすごい
素晴らしい、
すごいハッスルしてた。でもなんかガイガで見たことある感じのテンション
パステルパレードフォーエバーです。
フォーエバーですね。
もうどうですか判定。
やった
素晴らしい。
めちゃくちゃ声出てましたね愛がすごい
大きい声でやれば
叫んでた、
はい、ライブの最前列にいそうな、
うん、ね、わざわざ海外からいらっしゃ
る、ありがとうございます
愛を感じましたね、
うん、よかった、
ね、ちょっとこんな感じで、お題でやってみましたけど、言いそびれたことありますか。
言いそびれたことい
っぱいあります。
そうですよ、私ちょっとただの女の人ですよしか言ってないですからねいやそんなのもうプロのアイドルのマルチプレイヤーが揃ったスーパーアイドルバンドですよ。
確かに確かに
ね、テレビラジオグラビアドラマ、ね、
一番このバンドの中で仕事してる人だ
から
ですよね。
確かにね、いろんなことしてる、バンドだけじゃなくてね、
意外とね、またスタッフさんがなぜかいつも失敗をするんですけど、
そうですね、
それを毎回あの事務所も辞めずに乗り越えて、
移籍せずにね、
そうそう、誰も脱退しないっていうのがパスパレの絆だと思います。
確かに
冷静にストーリー見てみるとなかなか売れてますよね、パスパレって。
なかなかのスピードで売れてる、
う
ん
う
ん、
そう、映画出たり、ね、雑誌出たりね、
結構期待された、ね、世間にも期待されているタレント、うん、アイドル、うん、バンド、
そうそう、ソロの活動もねあったり、うん、ドラマに出たり、ほんとなんか試練がどこのバンドよりも多い気がするんですけど、うんうん、でもなんかなんだろう、お互いの信頼がどんどん深まっていくのがストーリーの魅力かなと、う
ん
う
んうん、やっぱりスタッフさんが悪いおかげでみんなの絆がみんなの絆が結束力が高まるっていうね、うん、
きっとね、メイクも地メイクなんだね。
もうそのメジャーアイドルなのに
でもアイドルさんって時々なんか自前でメイクされてる方多いじゃないですか。
確かに
ね、え、そうですよね、もうそれこそアミタさんはね、プロのアイドル道をね歩んできた人ですから。
とんでもないです、本当にちょこちょこちょこってやってただけ
なん
で。
いや絶対大変だったよ、
幼き頃からの ね、
そうですね、もう経験がある上でやっぱパスパレはとってもいいグループだなって思いますね、ちょっと事務所は大変そうですすごくね、いい紹介だったんじゃないでしょうか。では続いてご紹介するのはそれぞれが演じているメンバーについてですね。
自身のメンバー、
はい、うん、ではこれはアリさんからひなちゃんについてチャレンジお願いします。
さあどんなの弾くかな
じゃらーん、20秒でめっちゃパリピで、
お
みんなやっほー、ひなはねお姉ちゃんが大好き、
ひなか
なやっほー、パスパレも大好き、ルンとすることも大好き、他人何それ美味しいな、空気読みません、私は私の道を行く、以上だよ
パリピが以上だよで締めるのめっちゃ面白い
さあ本当いかがですか。
ひなちゃんでしたね。
え、本当本当、いやちょっと違ったけど、私が困った時のバカな声出してバカな大きい声出すって
、うん、すごいひなちゃんの魅力伝わってきました。
ひなが何者か何も言ってなかったですね
でもこの他人に関してね、うん、こう興味津々みたいなのはすごいひなのフックなポイントですよね、
うん、そうなんですよね、結構ね、空気読まないかな、空気をヒヤヒヤヒヤヒヤってさせることが多いんですけど、
なんかあえて空気読まない時もあるんじゃないかって思うぐらいナイスなところでぶち壊すじゃないです
かぶち壊すしガチレス万歳だし、なんか
このケーキまずいんだけど
ね、本当にさなんかその時さ、結構多分みんなひな失言っていうなんかすごいさホットワードになっててさ、本当にその先をみんな耐え抜いて先を見てくださいってすごい思ってた。
ひななりのね、うん、気持ちがあってからの意見ですから、うんうん、
ちょっと非難は強いけど、まあ、気持ちはわかるよね。美味しくないもの美味しいって言ってもねって思うから。
あそこのあやちゃんも可愛いですよね。なんか美味しいです。
無理やり泣きながら言うみたいな。
めちゃめちゃまずかったんだね。
そこまで美味しくなかったんだ、
嘘がつけない人がね。
でも本当天才なのいいなって思いますよね。
そうだ、ね、天才だからこのプラスとマイナスでこうゼロになるみたいなね。なんか大変そうだけどやっぱ周りに恵まれてるから本当に良かったなってふうには思いますよね。
そう、ひなの一言で結構パスパレがぐっと成長するシーンも多いので、
いや本当に、まあ、なんかちょっと、まあ、リアルなことも言ってたりみたいなことですよね。ちょっと甘いだけじゃなくて現実的な話もしてたり、でもひな自体こうストーリーが進んでも発言の内容とかも何も変わらないんだけど、みんながよりついてきてくれるようになったのが、本当にもうひなの力じゃなくてもうみんなのおかげだなっていうふうに思えるので、まあこういう人から浮いちゃう女の子なんですけど、周りのおかげで今こうやって楽しんでみんなと一緒にいられるのが良かったなっていう気持ちですよね。
私忘れられないのが、なんかあやちゃんがなよなよしてて、もうみんなの気持ちが離れちゃうみたいな時に、ひなちゃんがあやちゃんにこのままだとパスパレ終わっちゃうけどいいな、あやちゃんって
バンドストーリー2のやつ
だ。そうなんです。
本当に。いや。そういや、あなた、そうなんだって、ひなじゃなくてこうあやに聞くんだなみたいなね、まあまあだからみんなの力がないと結束ってならないかな。確かに。でもひなはなんかまあパスポレ終わっちゃう、なんかね、
ちょっとなんかでもみんなが心の中でうっすら思ってることを
さって言うじゃないですか。
そう、なんか千里だったらなんかもうちょっとくるめて言いたいみたいな、そうなんだけど、ひなはもうさ答えに最初にたどり着いちゃうみたいなところが、なんか頼もしいしちょっと怖いとこもあるし、本当ひな恐ろしい子っていう感じではある。
なんかひな自身は別にさ、それについてさ、もう悟りを開いてるわけじゃなくて、一緒になんかまだか分かんないけど一緒に考えていくんだけど、ね、そのなかなかやらない、こう言語化しちゃうっていうね、それが確かに本当に言われてみれば恐ろしい。
そう、そこもね、良さでもありますからね。
ぜひお昼のなんかワイドショーとかでコメンテーターになってほしい。
いやいや、おテレビ、いや炎上するよ。
いいですね、そんな姿を見てみたいですが、では、
あ、ちなみに担当バンド、
担当パート、
パート、
はい、パステルパレット、ギターの天才ギターアイドルです、
うん、
ですね、はい、ソロとかもかっこいいですよね、
は
い、
ソロをやったりとか、なんかね、あの一回やったことは覚えられたりとか、
うんうんうん、
はい、結構そのうまいですね、ギターがね、
フィルムライブの時とかの ね、 ギターの動き、
私も撮れましたわ、かったです、ね、こういうすぎるっていう、
下ペロしてギュインってやってましたね、
はい、では続いてすみれさんに千里ちゃんの紹介お願いします。
はーい、20秒すみれの愛、
いや同じの弾いた。
素晴らしくみんなを思う、うれ、霊人ですわ。
あー、霊人、あうあうあうあう、
ありますね。で、判定お願いします。
終わる。
あ
ー、何も伝えられないよ。
3文字じゃ伝えられないよ。
千里さんはですね、本当なんかひなとは真逆の人と言えばいいのでしょうか。本当に努力家で、でも努力するのは当然だと思っている。それはちっちゃい頃から子役をやっていて、みんなが本当に厳しい世界で戦ってきたから、こう勝つ者がいれば負ける者がいるっていうことをずっと知っていたから、あやちゃんに対してもなんかこう頑張るだけじゃ意味がないみたいな、一見厳しいことを言うのですが、こうあくまで自分の経験則として言ってくれているっていう、ある意味なんだろうな、すごい人間らしく、そしておせっかいな子ですね。
人間味がとってもありますよね。
そうなんで、一番バンドストーリーで取り乱すのこの人です。
痛みを知っているというか、
そう、本当にね、あの割と涙腺が脆いんじゃないかなっていう、あやちゃんの次ぐらいによく泣いているような気がするんですけど、 やっぱりこのね皇族のねあの後輩たちが入ってきた時の焦りとかね、そうなんかあの業界歴が長いならではのなんかこうなんだろう心配というかがあるんですけど、こう最近はやっぱパスパレが私の居場所だっていうことで、なんかこうなんだろうな、みんなのこうみんなのためでもあるし自分のためでもあるし、こうそうやって努力していこうって、でこう千里さんはこう夢を見るっていうのがこう今までずっとなかった子なんですけど、あやちゃんを見てこう私も夢を見てもいいのねって思えた、あのすごい初期からだいぶ成長して変化したキャラだなと思います。
そうですね、だって最初パスパレを踏み台にっていう、
そうなんですよ、
女優として売れるために
本当にマジで嫌なやつ
今誰よりも熱いよね、もうね、
熱い人だよね、そうなんですよ、思い入れが強くてですね、だからもうあのあやちゃんにこう見えないところでめちゃめちゃあやちゃんのエゴさしてるんじゃない
ですか、気づかないように
そうなんですよね、であやちゃんにこうこういう人がいたわよって、なんかみんなの名前でめっちゃエゴさしてそうな、何ポジションなんだろう、ちょっとこう
なんだろうね、マネージメントもそうだし、
マネージメント
なんか方向性も決めてくれるし、
おかん兼そうスタッフをこうね怒る人、
ベテランだからね、スタッフよりもね先輩だからね、
そうちょっと まだね世に出てないストーリーでねすごい面白いのがあったから本当にね本当にぜひ楽しみにしていてほしい、
楽しみですね、はい、で担当の楽器はベース、
ベースです、
なんかあれですね、ひなちゃんと新芽みたいな、
そうなんです、サイドを支え合うみたいな、
まあ、アニメのエピソードでもありましたけど、もう完璧主義な子で、まあ、ちょっとひなちゃんが完璧すぎてちょっとなんだろう、なんかこう負い目があるのかな、
なるほど確かに、そうかもしれないですね、隣でギターギュンギュンやられてたらちょっと
私のベースしょぼすぎちゃ
う確かにトップのね子役だったからね、
そうしかもまやちゃんもほぼプロ並みのね、
スタジオミュージシャン
だし、こうイブちゃんのねキーボードテクニックもね相当なものですから、あの楽器の腕としてはちょっと負い目があるのかなっていう、
最初はあったのかもね、今はきっとね堂々とやってらっしゃると思いますけど、
なんか新しい見解がありますね、こうやってキャラについて語り合うと、そういう思いもあるのかななんて、
そうですね、
皆さんにとっても新発見があったんじゃないでしょうか、はい、ということで、私たちの紹介でパステルパレットのこと知ってもらいましたかね、以上パスパレ紹介 A to Z でした。ここからは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。
はい、はい。
ラジオネーム、サンバディナイさん、ありがとうございます。パステルパレットの魅力は断然可愛くて前向きなところだと思ってます。うん、歌声も歌詞も、そしてメンバーの性格も、いつでも未来に突き進んでくれるのを感じさせてくれます。そんなパスパレからいつも元気をもらってます。皆さんもパステルパレットの魅力はここだと思うところがあったら、ぜひ教えてほしいです。
はい。さっきまでその話してたんだ。
おりましたけど、
パスパレの魅力、確かになんかアミタがパスパレの魅力、はい、語ってたんですか、
ね、あ、そうなんですよ、第1回2回でね、あのシャワさんと私とイクミさんで語ってたんですけれども、
そっか、
やっぱ等身大アイドルで、普通の生活を送ってる方にも共感できる悩みをみんな持ちながら突き進んでるところ、
やっぱ、夢だけじゃない世界だけど夢も見せてくれるっていう、なんかこう悪いところっていいところが見れるのが魅力だなって思う、やっぱり、
そうそう、ストーリー結構ヘビーだけど、曲は本当にキラキラじゃないですか、だからこう努力して努力してあのキラキラの歌が生まれてるっていうところで、こうあの曲だけ聴いてももちろん素晴らしいんですけど、やっぱストーリーと合わせて聴くことによって、なんかパスパレの奇跡を感じられるのが素敵だなと思います
ね、
はい、ありがとうございます。
じゃあ続いてマントマンさんからいただきました、ありがとうございます。
ひなちゃんみたいな一度見たものをすぐ覚えることができるという能力に憧れますよね、
うん、
僕も子供の頃に絶対記憶みたいなものに憧れました。実際にはそんな才能はないので、テスト勉強するときなどは何でも言葉を口に出してノートに書き写して一生懸命覚えます、うん、皆さんは記憶力には自信ありますか？
記憶力か、
でももうありそう。すごいアミタは。
いやいやいや、
記憶をたくさんして、
もう年々落ちていってますね。なんか若い頃は割と徹夜して、まあ、ダンスの振り覚えるとかセリフ覚えるとか、
徹夜でダンス振り覚えられるの？
覚えられてたんですけど、
な
んかもう年を重ねてきてちょっともう無理になってきたんですよね、うんうんうん、なんか詰め込んでも次の日眠すぎて忘れちゃうみたいな。
なるほど、寝ないとね、ぼんやりしちゃったりね。
そうなんですよ。あ、記憶力落ちてきてるなって思ってますね、うん、
すごい。でもそれは普通の人間生活に戻れただけの話今までの暮らしが大変すぎただけでも、
いやいやでも、お二方 もうスケジュール的に詰め込まなきゃみたいなの。
でも記憶する仕事ないんだよね。
え、本当ですか？
うん、全然。でも私このコロナでちょっと頭ボケたかなと思って、あの脳トレしたら瞬間記憶能力80歳が出たから。なんか分かったの、やっぱりみたいな。いや、すぐ忘れると思ったんだよって思って。80歳だもんな。いや、本当に。あの総合では70代なんだけど、瞬間記憶はより老いてて、でもなんかもう全部理由が分かったから、あ、覚えられないんだ、私80歳だもんって思って、
もう80歳だもん、
愛ちゃん80歳だから分かんないですってなって、
すごい、その開き直り方いいですね。
理由が分かったの。シワがないのかなって思ってたんだけど、
つるつる
飲み水のね、
はいはい、
なかったわ本当に。
そうか、もうあの、うん、人生一回終わってた。
終わってた、
ね、
ちょっと脳みそもう疲れてるみたいな。スミペはスミペ、
スミペはね、
お勉強とかしてるじゃん。
なんか好きなことは一回で覚えられるんですけど、なんかロシアの歴史とか、うんうん、ロシアのね、人名とか長いんですよ。
長いよね。
はい、もうフィョードル・カラマーゾフ、フィョードルビッチ・ドストエフスキーみたいな、うん、長いんですけど、でも覚えられるのね。
すごい。
でもいつまで経っても野球のルールだけ覚えられなくて。
覚えなきゃいけないの、野球のルールって。
あの一回ね、あの、うん、野球の作品に、ね、参加させていただいた時に、うん、絶対覚えるぞって思ったんですけど、うん、1番から12番ぐらいいたっけな、野球って。
15番もいない。あ、うん、何人でやるかって、
ホームランで、うん、10点ぐらい入るかな。
いや、そんなに。え、1点じゃないの？
4 人走ってるから、うん、4×5 で20点ぐらい入る
みた
い
な。
本当にね、死ぬほど。
なるほどね。
パリーグのレアル・マドリードが、みたいな。なんかね、全然、とにかくね、覚えられ、なんか
理解なんだろうね。
好きなものと通ってこなかったものの記憶の落差が激しいので、私多分野球は80歳
野球の記憶は80歳、
やりたいです、その検定。
面白い、
ね、脳トレみんなでしたいな。
でもその脳トレ本当にシニア向けの内容だなっていうのがすごい、なんかその何ナビゲートキャラがね、もう言ってます、はい、あの本当にシニア扱いされてます、めちゃめちゃシニア扱いされて
そんなそうなんだ。
面白いからぜひ老いたなって思った時はやってみてください。
やりたいですね、みんなで。、
みんなでやりたい、うん、
はい。続きまして、泣き虫だった重春さんからいただきました、
う
ん、
ありがとうございます。
千里ちゃんは子役としても活躍していたとのことですが、皆さんは子供の頃どんな子供でしたか？ちなみに僕はすごく泣き虫で、お風呂で顔が濡れただけでも泣いていたらしいです。大人になってから親に言われてすごく恥ずかしかったです。
おー、子供の頃どれぐらいちっちゃい時の話かな。
ねえ、
ですね、私ずっと男の子と毎日喧嘩してた。
た
くましい。向こうからすごい仕掛けてくるっていうか、なんか誰が強いかみたいなのが
気にな
る。
お前どこ用だよ。
いや同じクラスやん。同じクラスやんみたいな感じだったから、ずっと喧嘩してたから、男の子大っ嫌い。 だったの。そう、ずっと敵だ、毎日敵だったから、アウトパン
クは。ガチで戦ってたんですね。
ガチで戦ってた、背負い投げとかしてた。
強い。
別に柔道やってないけど、投げてた、投げ倒してた。殴ってはない、だから。
あ、なるほどね。
ちぎっては投げ、ちぎっては投げしてた、
相手の顔を傷つけないうちに倒すのね。
だって問題になるじゃん、そしたら。
頭いいな。
そうそう、怒られちゃうから。
私めちゃくちゃ殴ってました。空手やってたんで。
かっこいい。
公式でですね。
あ、そうだよね。
公式では殴ってないですけど。
ちゃんと試合で。
そうです、
先生堂々とね。
そうです、そうそう。
あの、ルールにのっとった殴り、うんう
ん。あっちもやってくるからね。
そうです、そうです、うんうん。やらないとやられるんで。
そうだよね、そうだよね。
そうか、あみたは空手でしたもんね。
かっこいい。
意外と、アリさんと近いかもしれないですね。
あ、じゃあ結構、男まさりな感じ？
そうですね。でもちょっとビビりなところもあって、あの、私、未だになんですけど、24時ぴったり、午前0時にお風呂場に入れないんですよ。
それはお化けみたいな。
あ、そうです、そうです、何かが出てくるんじゃないかと思って。
出るんですか？
いや、出ないと思うんですけど、なんか子供の頃思った印象から、うんうん、それからずっと引きずってて、そういうビビりなところはありましたね。
2時とか4時とかになんかもう廊下とか出られない、怖くて。
あ、そうです、あ、う
ん、なんだっけ、紫鏡という言葉を18歳まで覚えていると死んでしまうみたいな。
もういいや、全然18じゃない。初めて聞いた、初めて聞いた、それ。もう今10代の子はもうちびっちゃうよ、ちびっ
ちょっと皆さん気をつけてください。
で、すみれさんはどんな子供でした？
すみれさんは自我が芽生えるのが超遅くて、小学校の時とか本当に何にも考えてなくて、なんか観葉植物がお家にあって、この観葉植物を一日眺めてたら花が咲くかなって、一日中花を咲くのを待ってたり。
お友達は、
お友達はね、そう、植物。
そうか。
本当になんかこの、なんだろうな、窓から差す光がちょっとずつ移動しているから、ちょっとずつ移動しようとか、
すご
い、時の流れがすごい遅かったみたいな。
あと、育ち方。
そう。あとはね、本を読んだり、なんか、とにかく一人っ子で周りになんか、同世代の人も住んでなかったから、本当に無だったんですよね。
こんな愉快な子になったのは何がきっかけなの？
多分、あの、その後、爆追いしたんですよ。激動の追い上げが。
すごい！
このままじゃ、一生が終わるぞっていうことで、なんか中学生ぐらいから急にサブカルチャーの道に目覚めなんですけどね。そういう子でした。
面白い、
面白いですね。
みんな違う感じですね。
そうですね。
面白い、
面白かった。
はい、ということで、はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。5月19日リリース、パステルパレットファーストアルバム、タイトルアイドルから、パステルパレットでタイトルアイドル。
お知らせです。現在ガルパではライブトライイベントリトルローズハーモニーが開催中です。イベントと同時にロゼリアのカバー楽曲マイディアレストが遊べるようになりました。ぜひお楽しみください。
そして劇場版バンドリエピソードオブロゼリア1約束が全国の劇場にて公開中です。ロゼリアの結成と約束の物語をぜひお近くの劇場でご鑑賞ください。
詳しくは劇場版ロゼリア公式サイトをチェック。
バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています。
そしてアニメバンドリサードシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送しています。詳しくはバンドリー公式サイトをチェックしてください。
ただいまバンドリ全国ポップアップストアツアー2021を全国各地のロフトにてツアー形式で開催中。ロフト名古屋での開催は5月31日まで。新商品も多数登場。詳しくはイベント公式サイトをチェックしてください。
パステルパレットファーストアルバムタイトルアイドルがあさって5月19日にリリースされます。リード曲タイトルアイドルを筆頭にシュワリンドリーミン、キューマイフラワーなど全11曲が収録。ブルーレイ付き限定版にはなんと昨年1月に開催されたライブパステルパレット特別公演まんまるお山に彩りスペシャルの映像も収録されています。さらに7月8日ゼップ羽田にて開催されるパステルパレットスペシャルライブタイトルドリームのチケット抽選申し込み券も入った盛りだくさんのアルバムになっています。ぜひぜひゲットしてください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。以上お知らせでした。シュワシュワ弾けた気持ちの名前ということでエンディングのお時間です。シュワラジでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
はい、響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらも登録ぜひお願いします。
お願いします。
そしてこのシュワラジを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしてます。シュワラジと合わせて楽しんでください。
はい、おい、
なんでいきなり千里ちゃん降臨したの？
え、してないしてない。
本当に？あ、お知らせいつもスミペってこんなな
んか
かっこいいの？
頑張ろうっていう。
そうなんだ。
かっこいい。
なんかね、ちょっと
オフすご
い。もう噛んじゃうの。地声だとすごい
噛んじゃうの。
喋りの方がさ、噛んでもバレないよって感じじゃない？なんか
そうですね、私なんて怪しいところ何回も押してますからね。シュワラジハーモニー、
タイトルアイドル。
かわいい、それ
は。そうだったんだ。え、やっぱキャラでやるべきって思った
んだけど。
あ、そうなんだね。
ちょっと次回は皆さんでかっこよくや
る。かっこよくやろう、かっこよくね。お知らせね。
はい、今回はお二人に初めて登場していただきましたが、シュワラジいかがでしたか？
もう語っちゃったね。
ラジオ楽しいですね。
ラジオいいわ。ラジオの空気感大好き、やっぱり。
なんとですね、次回もこの3人でお届けするということで、皆さん楽しみにしていてください。絶対聞いてね。よろしくお願いします。それでは今回のシュワラジはここまで。お相手は前島亜美と
小沢ありと
上坂すみれでした。
またねー。